沖縄コーヒーのチャレンジ。沖縄の風を感じる時間、コーヒーの香りとともに沖縄コーヒーのチャレンジへようこそ。私たちの島が世界最高のコーヒーアイランドへと歩みを進める旅にあなたをお連れします。毎回沖縄コーヒーシーンのキーパーソンたちを迎え、その情熱とビジョンを深掘りしていきます。ナビゲーターは第1回沖縄コーヒーフォーラム2024実行委員の奥香織です。今日のゲストは、今回のゲストは株式会社又吉コーヒー園代表取締役の又吉卓幸さんをお迎えしています。又吉さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、又吉さんの自己紹介の方からお願いしてもよろしいですか？
はい、はい、私は東村にある、又吉コーヒー園の代表を今務めております。はい、そこでは、まあ、コーヒーの栽培、その他カフェの運営、宿泊施設の運営、うん、あとは体験、コーヒーの体験プログラム、を行っております。また園内も敷地が広いですので、うん、バギーとかジップラインのアクティビティの遊びの、体験も行っています。自己紹介ということですので、はい、今ショップの紹介やりましたが、うん、はい、以上を私の自己紹介に変えさせてください、
はい、ありがとうございます。実は私、又吉コーヒー園には泊まり込みで行ったことがあって、で、バギーも乗ったことあります。そこで
なんとと
っても楽しかったです。バギーも乗って、
ありがとうございます。
なんか泊まるところもありますよね、敷地の近くというか、あの木のお家に泊まって、
は
い、
ログハウス、
あ、そうです、そうです、ログハウスです。はい、ログハウスに 1,2 年前かな、一泊して、あそこでコーヒー園も回らせていただいて、バギーで乗って、で最後コーヒーも、沖縄のコーヒーも飲んでっていう、すごい楽しく過ごせました。また行きたいなって思ってます。バギーもなんかね、結構長いコースを乗れたイメージです。
そうですね、なかなかフルで、うん、コーヒー園を楽しみましたね。
そうですね、まあ、とっても楽しかったです。夜もゆっくりできて、朝はバギー乗ってっていう、一日そこで楽しめるような施設だなと感じました。又吉さんのコーヒーとの初めての出会いとか、栽培を始めたきっかけをお聞きしていいですか？
はい、はい、又吉コーヒー園は2016年に、はい、又吉コーヒーという看板をされたんですが、はい、まあ、それ以前は、うん、バラ園という、まあ、観光農園をやっていたんですね、うんうん、それは私の父がずっと栽培、うん、そして経営をやっていたんですけども、うん、まあ、バラ園が10年ぐらいやっていくと、うん、農薬の使用量がものすごく多いものですから、うん、まあ、これから先この農業を、バラっていう農業を続けていくことに、まあ、農薬の使用が一番のネックですごい悩んでたんですよ、
うんうん、
そこに台風が来て、まあ、バラが壊滅をしたことで、うん、じゃあ次の作物にも切り替えようっていう決心を つけたんですけども、うんうん、じゃあその時に何をしようかっていうのはまだ、ね、ちゃんとは決めていなかったんですが、うん、知人からですね、うん、コーヒーは農薬使わなくても栽培できるよっていうのを聞いて、うん、じゃあ試しにやってみようかっていうことで始まったのがコーヒー栽培になっています。なので美味しいコーヒーを飲みたいとか、まあ、私たちのコーヒーを、まあ、どんどんなんかこうもっともっと広げてとかっていう志で始めたわけじゃなくて、
うん、
農薬を使わない作物を探してた、それがたまたまコーヒーだったっていう話なんです。
うーん、じゃあお父様の時代からこういうなんか農業関係はやってるんですね。
そうですね、はい、父はもう40年以上農業をやっていますので、はい、
コーヒーが2010何年からでしたっけ？
植え付けを始めたのは2014年。
今ってどのぐらいコーヒーは栽培されてるんですか？
はい、今は2500本ぐらいですね。
すごいですね。なんか私ちょっとコーヒー沼で少しだけお話聞いたことあるかもしれません。今のお話もちょっと今思い返したら、コーヒー、
あ、そうですか、
あの、うん、沖縄の、あの動物園でもコーヒー沼っていうイベントにも参加したことがあって、私たくさんの方来られてる中で、
はいはいはい、
お話ししてましたよね、又吉さん、はい、
やりました、やりました。
今の聞いて、なるほどっていうのをその時にも、あーってなんかすごく印象に残ってたお話だったので、今聞いてまた思い返しました。そのコーヒーって、そのちょっと私素朴なちょっと農業とか栽培初心者なので質問なんですけど、バラとまたコーヒーって長年40年やってるじゃないですか、栽培とかそういう農業とか、はい、やっぱコーヒーってやるとまた全然違ったりするものなんですかね。この経験があるからできるみたいな。
土作りっていうところで言うと、やっぱり農業は土台となるのが土作りなので、そこはまあ共通していろんな農業分野からですね、うん、学ぶものがあるんですけども、
うん、
ですがやっぱりバラからコーヒーってやると、コーヒーはですね、あの、うん、果物なんですよ。でバラはあの花を見るものなので、
うん、
花をうまく咲かせるのがバラなんですけども、コーヒーの場合は花が咲いた後にしっかりと実をつけて、その実を収穫してっていうところまでがその畑での作業。それが違いますね、ゴールが違うので、ちょっとだけやっぱりこうさらに工夫といいますか、
うん、
もっともっとこう深いものはありますね。
あー、なるほど。でもバラの場合は食べないと思うんだけど、コーヒーの場合飲んだりとかするじゃないですか。なんかやっぱ初めて収穫した時に飲んだ時っていうのはやっぱり印象残ってます。
そうですね、味の印象は、うん、まあ、ほぼほぼないんですが、
うん、
まあ、初めて収穫した時の印象としては、うん、こんなに頑張って収穫してもこんだけしかできないんだなっていうのはすごく覚えてます。
あ、実際やっぱりバラでしてた時とコーヒーでは農薬とかってやっぱ使わなくなったりしたりするんですかね。
バラの時はですね、週に1回農薬散布があったんですけども、うんうん、もうコーヒーになってからは、今もう農薬はもうほとんど撒いてないですね。
あ、へー、はい、でも目的って言ったらおかしいけど、そこは達成されてますね。農薬を使わないものを栽培したいっていうもので考えたら。
そうですね、
あの沖縄のコーヒー文化は他の県や国とか海外と比較して何か違いがあるって感じることってありますか？
沖縄のコーヒー文化です、文化ですよね。生産者とロースターが一つの島にいるっていうのはすごく魅力的なことだと思います。まあ、そして消費者もそこにいるっていうところで、生産から最後のカップまでのところまでが全部一貫してあるので、
うんうん、
それはすごい魅力的だと思っています。でさらにロースターの腕もやっぱりこう世界的に見てもすごい有名な方も多いですし、うんうん、焙煎にもこだわり持った方が非常に多いっていうのもありますから、すごい意味では豆を作ってロースターの方が消費者に届けていくっていう流れも含めて、
うん、
一貫してこう島の中で循環ができるっていうのは、もうそれはもう沖縄ならではだと思っていますね。
あ、でもいいですね、生産者とかねの方の顔が見れて、それを焙煎できるっていうのも、また又吉さんのところではそれをできるわけですもんね、一つで栽培してコーヒーまでっていうのを ね、
はい、
ありがとうございます。あの、また第一回この沖縄コーヒーフォーラムで楽しむためのポイントとか、ここは注目してほしいポイントってありますか？
私としては午後のロースターの部がものすごく気になってます、うん、ロースターの方の名前を見るともう本当に有名な方が名を連ねていますので、うんうんうん、そういった方が沖縄のコーヒーってどう見てるのかなっていうのはすごい気になりますし、
うんうん、
それはやっぱりこう私としてもそれ参加したいなって思う魅力的なところだったので、
うんうんうん、ああ、じゃあそれも含めて参加、じゃあ声かけられた時に、あ、参加しようかなっていうきっかけでもなったりしてたんですね、今回の又吉さんも。
ロースターの名前見た時に、うん、まあ、ちょっと、うん、行ってみたいなっていうところで、
うんうん、
まあ、できればロースターの方をファーマーのところにも何人か入れて、逆にファーマーのところにもロースターの方何名か入れてこう話ができたらなっていうのは、
それすごいいいアイディアですね。ちょっと提案してみます、私は。でも本当になんかね、こう栽培の方とロースターの方とお話が聞けるっていうのも私も楽しみだなっていうと、またね堀口さんコーヒーの 方とかも来たり、いろいろあるからみんなでの話すごい私も楽しみだなって思ってます、コーヒー好きとして。
そうですよね、はい、
ありがとうございます。であと最後にリスナーの皆さんへ向けて何かメッセージあればお願いします。また又吉さん自身の期待についても教えていただけると嬉しいです。この沖縄コーヒーフォーラムに、
フォーラムに向けてで言えば、
うん、
まあ、より生産者とロースターの距離が近くなることは願ってますし、うん、あとはそうですね、生産者が増えてくるのでどんどん、うん、今後は沖縄県内でのなんかカップオブエクセレンスみたいなイベントができたらいいなとかっていうのは思ったりします、
うん、
ので、まあ、そうなって、まあ、これがきっかけに、このフォーラムがきっかけになんかそういう風に発展していってくれることを願ってます。
うん、又吉さん自身の今後のなんか又吉園での展望とかでお聞かせいただいてもよろしいですか。
そうですね、コーヒー生産量は、まあ、多分本数はと少しだけ増やすところなんですが、
うん、
また質を高めていくっていうところでの研究的なところと、あと設備の方を整えるのを早急にしないとなっていうところで、
うん、
あたふたしてるところ。でもそれにもプラス、うん、やっぱり会社としての経営をまずは安定させないとなっていうところで、
うん、
はい、やってますので、うん、本当にコーヒーを中心に、うん、カフェ、宿泊、体験っていうのを、うん、どんどん出して、もっともっと魅力あるコーヒーにしていきたいと思ってます。
ありがとうございます。もう本日は忙しい中貴重なお話をありがとうございました。でまた当日私も楽しみにしていますので、またよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、
はい、沖縄コーヒーのチャレンジ。皆さん、沖縄コーヒーのチャレンジの時間をお楽しみいただきありがとうございます。さて、特別なお知らせがあります。第1回沖縄コーヒーフォーラムが新しい形で皆様をお迎えします。イベントはリアルとオンラインのハイブリッド形式で開催されることになりました。4月14日琉球大学50周年記念季節でのリアル参加は、沖縄コーヒーのシーンを含む特別な体験をご提供します。リアルチケットは100名限定で、参加費は3500円です。また、世界中どこからでも参加できるオンライン形式では、参加費3000円で1ヶ月間のアーカイブ動画視聴がついてきます。沖縄コーヒーの現在と未来について、生産者、ロースター、カフェオーナーとともに深く掘り下げるこの機会をお見逃しなく。詳細と登録については詳細欄のリンクからご覧ください。皆様のご参加を心よりお待ちしております。沖縄コーヒーのチャレンジ、今回も沖縄コーヒーのチャレンジをお聞きいただきありがとうございました。沖縄の豊かな自然とコーヒー文化の融合から生まれる無限の可能性に心から感謝を込めて、次回も沖縄コーヒーの未来をさらに深く追求していきます。私たちの旅はまだまだ続きます。次回のゲストもお楽しみに。皆さん、またお会いしましょう。ナビゲーターは第1回沖縄コーヒーフォーラム2024実行委員の奥香里でした。さようなら。